ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです、よろしくどうぞ。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
もうあれですか、そろそろ受験シーズンみたいな感じなんですか、突入受験生は。
あ、まあそうでしょう ね、 まあ今ね、最後の追い込みをまあね出てるんじゃないかなと思いますが、
早いですね、
1年が ね、 そうです、そうですね、体調だけはインフルエンザも流行ってるようなんで、
気をつけましょうね。今日はあのママがテーマでございまして、
そうなんですよ、これ興味深いんです、
興味深い、うん、マウンティングママ、
マウンティング、
こういう言葉があるんですか、北さんも。
そうですね、あの最近よく聞くようになりましたね、マウンティングという言葉は。
マウンティングってもともとあれ動物の、
そうですね、あの類人猿ですね、猿とかゴリラとか、まあ、類人猿が相手よりも自分の方がまあ優位なんだということを示すために、うん、相手にこうまたがる行為をマウンティング、あの格闘技でもマウントポジション、
ね、ありますね、抑え込むような、
はいはい、要はマウントってのはまたがるってことなんですけど、はいはいはいはい、これがまあ意味が転じて、人間関係においては、うん、自分の方が優れてるんだとか、自分の方が優位なんだっていうのを思いたいがゆえに、うん、要は相手に対して、他の人に対して自分の方が立場が上であるっていうふうに主張したり、まあ、それとなくアピールしたりするとか、
まあ、さっきのメールあったんですけど、自分のことはやっぱりよく見せたいし、よく見られたいし、うん、それとやっぱマウンティングとは違うんですか、
もう少しこう進んでるんじゃないかな、はいはいはい、要はさりげなく自慢話したり、うん、自分の考えを押し付けたり、うん、まあ、相手を見下す態度や発言をしたり、うん、ね、マウンティングされた方は、うん、特段悪口を言われてないんだけど、うん、なんかイライラするなんかモヤモヤするなみたいな、違和感を持つ場合も多いのが特徴、
ね、ちょっとネットで調べてみたんですけど、はい、どんな例があるか、家庭のことを例えば大川さん書き込むじゃないですか、うん、その返信が、はい、旦那さん家事してくれるんでしょ、うちなんて昇進したら仕事がますます忙しくなっちゃって、うん、家事なんてしないから早く帰れる旦那さんが羨ましい、
うん、これはね、褒めてられるようで、うん、なんかちょっとあれ、うん、落とされてるよねって感じるんですよね、
あの子供のことだったら、うん、うちは私立で大変、もうあんたんところのように効率にしとけばよかった
嫌な感じ、
これもなんかよく聞きますね、
はあ、これマウンティングまでする人からいきます、
はいはい、
どういうタイプというか、どうなんですか、
そう、まあ、いろんなタイプの方いらっしゃるんですけど、例えばこう自己顕示欲が強くて、周りからこう注目されたい気持ちを持ちやすい人とか、周囲からいつでもこう羨望の眼差しを向けられたい人だったり、あとはこう自己中心的で他の人の意見がなかなか受け入れられない、聞き入れないかったり、自分の意見が一番正しいっていうふうに思いたい人とか、あと自分が一番でないと気が済まない人とか、あとは、まあ、プライドがやっぱ高くて、やっぱこう優越感に浸りたい、常に相手でも自分の方が勝ってるって思いたい人もいるし、あとはですね、やっぱ劣ってる自分を人に見せて嫌われたくないとか、そんな弱い自分で評価を落としたくないっていう人もいらっしゃいますね。はい、
これがだからママの世界にも多いと、
ね、特に女性はやっぱり男性よりも横のつながりを女性は求めやすいので、やっぱりそう、女性の方が多い傾向にあるっていうふうに言われてますね。
やっぱり比較する対象が女性の方が多いんですかね。
っていうふうには言われていますが、まあもちろん男性にもあると思いますけれども、同じように。
これやっぱり SNS が出てきてからも増えたっていうことあります？
あ、それもある可能性は十分ありますね。やっぱり自分のことをやっぱり、あの、より発信しやすくなったじゃないですか。やっぱり昔よりも個人のチャンネルを持てる時代になったので、ね、あの、Facebook も Instagram もそうですけども、自分でこう発信しやすい時代になりますよね。
確かに。だからこう身近にいる本当のママと自分をこう、うん、密かに比べ合ってるというよりは、うんうん、その世間で流れてくる、うん、会ったこともない、でも自分より確実に、うん、まあ、例えば旦那もすごい、うん、ね、人で、うん、子供も優秀でみたいな人と比べて、どっかでも劣等感を持ちやすいんじゃないかと思うんですよ、うんうん、それが身近なママに向かうみたいな、はいはい、だから前はもっと閉ざされてたから、う
ん、知らなくてもいい、よかったけど、
そういうこと言うと品がなくなるし、友達もいなくなるなって思ってたんですけど、なんかそれがあるような気が
する、まあ、しやすい環境になった
っていうのは
あると思いますね。
じゃあ逆にそのマウンティングされやすいタイプって ていうのもある。
そういうのもある。
まあ、されやすいのは、うん、まあ、よく言われてるのは、やっぱ控えめな性格の方とか、うん、まあ、自己主張があまり得意じゃない方だったり、うん、あとはまあ遠慮しがちで、こう、押しに弱かったりとか、うん、あとはこう他の人に合わせやすい人とかですね、うん、まあ、多くはおとなしい方だったりとか、うん、あとは優しい方だったりとか、うん、まあ、協調性の高い方が、こう、いわゆる標的にされやすいというか、
あとで何かもイライラもやもやしてね、
もやもやしてっていう
どこにも出せず
に、いうケースはよく聞きますね、相談で。
なんか、しかもママの場合、自分じゃないでしょ、
うんうんうん、
だから、したら旦那、家族とか、
そうですね、
自分のことじゃないことで、なんか、くらめ合われるから。
法律私立もそうですし、例えばこう、なんだろうな、ある一定のお母さんなんかは、よく聞くのは、その、保育園よりも幼稚園に行かせる方が優れてるみたいな、なんかその個人の考え方ね、
いたいた、
ね、持ってらっしゃる方もいて、うん、で、要は、それを、個人が心の中で思う分には、いくら思っても私はいいと思って、自由だと思う。それは自分の思いなので、だけど、要はこのマウンティングっていうのは、相手が不快になるように、要は言葉とか態度に出すっていうのが、やっぱり一番の特徴なんじゃないかなっていうのもね。
やっぱそういう木田先生にも相談っていうか、なんかそれで自信をなくしちゃったお母様とか。
とか、まあまあ愚痴だったりとかね、思いだったりとか、まあそれはありますね、やっぱりね。いろんな、やっぱどうしても子供がこう年齢が上がるにつれて、いろんなつながり、横のつながりがどんどんできてくるじゃないですか。ね、例えばこう PTA だったり、子供会だったり、あとは例えばスポーツとか習い事とかの、例えば保護者の集まりだったりとか、ね、ネットワークが広がってくればくるほど、まあそういう保護者の方に出会いやすい、出会うっていう確率って上がっていきますよね、当然ね。
どうやってうまくやっていけばいいんだろう。
答えてらっしゃるんだろうと思う。
マウンティングはまた、もし。
ええ。
男もあると思います。
まあ男もあると思います。これ男も女性も一緒だと思うんですけど、うん、まあいろんな対処法あると思うんですが、はい、まあ、ずっと述べてきたように、うん、要はマウンティングしたい人っていうのは、うん、もう基本的には他人と比較して自分が優位に立ちたい人だったり、うん、やっぱり自己顕示欲を満たしたい人。うん、なので、うん、基本的にはやっぱり自己肯定感低いです。
うん、あ、そういうこと？
そう、自信がないわけですよ。で、基本的には心がとっても寂しい方多いです。なので、だって、そもそも心が満たされてる人、本当の意味で自分が心から自信がある人って、人を見下す必要ないし、人と比較する必要もないし、ね、高圧的に振る舞う必要もないし、要は、そもそもマウンティングなんか興味関心が全くないわけですよ。本当に満たされてる人は。うんうん、でも、それをしちゃうっていうことは、やっぱり寂しい人、自分に本当に意味で自信がない方なので、例えばそういう方に会って、マウンティングされてきたら、それを口に出して、出すとこう面倒なことに、より面倒なことになりやすいので、うん、心の中で、されてきたら目を見て、ああ、この人はとっても寂しいんだなって。
ああ、そういう対処法ね。
そうしないとこの世の中で生きていけないんだなって。
ある意味。偏見強そうですけどね。ある意味。グループの中でも。
ある意味ですごく寂しくて、もしかしたらかわいそうな人なのかもしれないなって思ってあげるだけで、自分のそのイライラは少し収まると思うんです
ね。確かにね。うん、イラッとせずにね。
いちいちこうずっと相手にしないで、うん、適当に相槌で聞き流してあげるのも、うん、まあ、一つの解決法、う
ん、
対処法かもしれないし、うん、それとは逆に、なので自己顕示欲満たしたいので、それとは逆に、相手が気の済むまでマウンティングさせてあげるっていうのも一つですね。手の広の上で転がしてあげる。
ああ、
そうそう、すごいすごいって言って。
吉田さん、それよっぽど自分に心の言うのかな、
そう、だから相手によりけりで、例えば距離を置くっていうのも一つです。やっぱり自分がしんどければ、やっぱりその言う方とは距離を置くのも一つだし、あとは自分の情報を明かさない。うん、例えばこう、学歴とか、職場とか、ご主人の仕事とだったりとか、うんうん、そういうことを明かせば明かすほど、相手がこうマウンティングしやすい情報を相手に与えてるってことなので。
なるほど、なるほど。
はい、私も思ってました。なんか旦那さん何やってるのってすぐ聞いてくる人は、なんか旦那の仕事とか何かに自信がある人なんだろうなと思ってます。だって、普通聞かないですよ。だって子供同士のコミュニティ、
まあ。よくどこの大学出身ですかとか、聞かれる方もそう。
絶対大学に自信があるだなって。だからそういう人には、すごいですねって言ってました。
それは逆に、どちらの大学ご出身なんですかって聞かれるのを待ってるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
こっちに聞くふりして。
そう。要はこう、なんか、まあ男性なんか結構多いんですけど、なんか、俺年収1000万しかないんだ。とか、なんかこう、勉強、全然勉強しなかったけど、何々大学に俺受かったんだよねとか、要はそれって、 女性の場合で言うと、うん、いや私全然綺麗じゃありませんからって言って、うん、いやいやそんなことないですよって言われるの待ってる誘いの言葉だと思うので、
男性だったらさっきみたいに分かりやすく自慢するんですね、うん、でも女性は相手をよりも私なんか叶わないわみたいな風を出しながらグッと自慢を入れてくる、
どちらかというと女性のマウンティングはちょっとねこう
自虐的、
というかあのなんかあの変化球が多いですね、男性はもうちょっとストレートかな、ストレートとかあの有無を言わさずやっぱり自分の意見を押し付ける人も結構男性多いですよね、高圧的にこうだからああだからとか、
あれも分かりやすいマウンティング
ですよね、分かりやすいマウンティングですよね、
女性はちょっと複雑
に、女性の方がよりこうなんかこうなんだろうな変化球を投げて
る後からモヤモヤするんだ、
なんかそういう感じが
します、なんでこんなこと昔もあったんですかねマウンティング、言葉はまあ最近でしょうけど、
まあ昔もあったのはあったんじゃないのかな、でもやっぱ心の寂しい方が増えてるのかな、
親でも
ね、でそれがやっぱりどうしてもやっぱりこう子供たちにこうやっぱりこう循環、あんまりいい循環じゃないですけど循環していきますから、影響は絶対与えるので、やっぱりそれはこう世代間で連鎖していく反復構造だと私は思っているので、
まあですね、じゃあ何
なんか自分のね娘をすごい褒めてくれる人がいてね、どうぞまあありがとうございますって褒めてくれて聞いてたら、いつの間にかこう自分の娘を褒めが、
なるほど、
自慢に変わってる人がいて、
まあお母さんとこの娘さんはピアノが上手くて褒めたつもりでも、いやうちの娘もこの間発表会
で、ね、実はコンクールで全国大会に出たのみたいなね、
そう、で最後にはなんかこうあれなんか
すごいこうモヤモヤ感が残る
ますよね、はいはいはい、あったな、
なんかちょっと木田さんも私も考えたんですけど、マウンティングして、要は本当無二の親友になったら、別にもうそのマウンティングされようがマウンティングしようがもうあんま関係ない、心許しないから、でも私たちの付き合いってそうじゃないとこで付き合う方が多いから、ま
あそうですよね、
ついつい人を測る尺度でこう、どこをポイントにして測ろうかとか、
ね、
年収とか旦那の仕事とかなんか、
そうですよ
ね、そこがめんどくさいですね、
他者との比較の上で、やっぱ自己肯定感を満たすっていう、これは私教育の今までのあり方にも通じてると思ってて、要は競争原理の中で教育を私たちずっと受けてたじゃないですか、
はいはい、
ですよね、人と比較、人との競争、成績も全部相対評価で、人と比較して自分は何番かっていうところでずっと教育を受けてきたので、やっぱり自分たちの心の幸せの尺度って人との比較の上でやっぱ成り立ってたところってあるんじゃないかなと私は思うんです、
人と勝たないと自己肯定感が生まれない、
でもそうじゃないですよね、本当のやっぱり深い幸せとか豊かさって、人との比較の上でどうとかじゃなくて、自分の心の持ちようでどうかっていうことを決めていく。
確かに。
ですよね、決してお金がたくさんあることが幸せなことではないんですし、だからそれを自分たちの心の中でどういうふうに処理していくかっていうことを、やっぱりもっと子供のうちから教えてあげなきゃいけないっていうことの、この、ある意味でこのマウンティングがテーマになるってことはそういうことかなかなとも思いながら、
そうかもしれない。
だから自分たちの心の尺度で何が幸せなのかっていう決めていく、子供たちを教えていく教育を、これはあの学校も家庭も地域もやっていかなきゃいけないかなっていう、
自己肯定感ね、子供たちにね、
なんか自由にフラットになったからこそそういうところでしか比べるものがまあ逆になくなって、ね、まあまあ、ね、身分制度がいいわけじゃないですけど、まあ、その中で暮らしてた言ったらまだ歴史が浅いかもしれませんね、そういう
教育はね、
ねえ、
まあ、私はおかげで負け続けてきたんで、もう負けることに慣れてきたな、マウンティングとか。
一番強い人じゃないですか。
そうですね、なんかもう、達観されたような感じ。
でもこれ、これ今、大人の話でしてるけど、子供の世界もね、先生。
はい。
木田さん、
はい、
その子供もマウンティングしたりされたりっていうのがあるとちょっと面倒くさいなってちょっと思う、
まあ、私個人的に感じるのは、まあ、小中学生ぐらいってあんまりマウンティングというよりはもうちょっと露骨さじゃないですか、どっちかというとね、
ああ何々ちゃんは何々持ってるとか、何々ちゃんのおじいちゃんはハワイに別荘にいるとか
高校生になってくるとだんだんそのこう露骨さがであの、ね、なくなって、こうなんか、まあ、さっき言ったね、変化球が起こるんじゃないですか、
ちょっと大人気をつけようね。
そうですね。でもやっぱりね、心のやっぱり課題というか、寂しさだったり、満たされなさだったり、そこがやっぱり反映してると思うので、だけどやっぱりやっちゃいけないのは、相手の上げ足取るとか、そうすると向きになるので、相手は。マウンティングされても、まず上げ足取らない、論破しない、馬鹿にしない。そうすると、やっぱ根に持つ方もいらっしゃるし、もうねちねちねちねち、もう自分が満たされるまで来る可能性もあるし、やっぱ自分の考え方なかなか曲げられない方もいるので、そこはやっぱり感情的に話をしないっていうことが大事
ですね。感 情的にね。
そうです。感情論。感情論な
っちゃうと。寂し
い人なんだ。そう
なって思って。お札の心で。
そうそうそう、思ってあげるっていうことが
必要。SNS とか特にそうでしょうね。
そうですね。
気をつけようね、みんなね。マウンティングママの話題でございましたが、はい、お知らせございます。第6回福山不登校セミナー、はい、これが覚えておいてください。皆さん12月の19日、
はい、
木曜日になりますね。
はい、そうです。
12月19日木曜日夜7時から、行われるんであります。今回のテーマはちょっと北さん、これどういうことなんですか？
はい、あの場面緘黙症というですね、なかなか馴染めがない方もいらっしゃるかもしれませんが、要は家庭とか家族では普通にこう会話ができるんですけど、学校とか例えばこう社会の特定の場面で、もう全然話すことができないっていう、これはいろんな、まあ、ストレスとかいろんなことを感じた不安症状の、まあ、一つなんですけど、実際にそういった子どもたちってのはいて、私最近で少しずつ増えてるんじゃないかなっていう感覚があって、あ、はい、でなかなかですね、先ほどお二人も言われたように、なかなか馴染みがないので、やっぱり理解されなくて、ほら早く言いなさいよとか、なんで黙ってんのって、家庭では喋れるのに、まあ、いわゆる怠けてるのか、サボってるのか、なんか無視してるのかとか、そういう理解がないことで、どんどんどんどんやっぱ苦しんでて、それがあると、どんどんどんどんまた喋れない。そう、追い込んで喋れなくなって、孤立しやすくなったりとか。
場面緘黙症。
はい。緘黙っていうのは黙るって意味ですね。場面、要は場面に応じて黙ってしまうという、喋れなくなっちゃうっていう、ね。
そういう精神的なもの。
そうです、そうです。不安症状の人。
知らないと、なんか親の方も、なんで家であんなに喋って
ん
の？
そうなんですよ。
なんで喋んないのよとかってなりそうですよね。
はい。
これまた講師の先生をお迎え
して。はい、お迎えして、我が東林館グループのですね、クレ文庫があるんですけど、クレに文庫があるんですけど、はい、そこで施設管理者をしていただいている臨床心理士の岡田先生をですね、お招きをして、会場は福山の、学びの館ローズコムで、開催しますので、入場無料でどなたでもご参加いただけますので、
はい、
はい、
そして12月15日が東林館高等学校中学生コースの学校説明会体験会、こちらどんな内容ですか？
はい、高校とですね、我々福山校中学生コースもありまして、うん、その両方のですね、体験をしていただこうと思って、うん、特にやっぱり子どもたち人気があるのがサークル活動っていうのが、いろんなサークル活動がありまして、プログラミングだったりとかですね、ボランティアサークルとか、でその中でちょっと人気のあるのをいくつかピックアップして、ちょっと皆さんで一緒に体験していただこうと、で学校の説明も聞いていただこうという、で中学生コースもあるんで、ぜひ小学校で今お子さんが不登校でお悩みだったりとか、うん、中学生でお悩みの方もぜひ一緒に、親子で参加していただいて、
なるほど、
もちろん親御さんだけで来ていただいても構いませんが、
うん、
ぜひ来ていただいてですね、
学校の雰囲気
とか、はい、ぜひぜひ、はい、そうですね、
詳しくは東林館高等学校東の東の林ですね、東林館高等学校のホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ、
はい、今日どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
中心政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。